皆さんこんばんは、ラジオモンゴルナイトフィーバーのお時間です。東京 FM 全国38局ネットでお送りしております。今日は、モンゴルナイフ一人なんですけれども、一緒にパーソナリティやった山口さん、ちょっと忙しくて予定が合わなくてまた欠席ということでですね、今回もゲストの人がいらっしゃいます。ゲストの方はこの方です。おもころライターの安美乃さんでございます。
こんにちは、安美乃です。
前回に引き続き安美乃さんに来てもらっています。
いや、ありがたいですね。
なんか意外に好評でしたよね。びっくりしたんですけど。
そうですか。
なんかお便りとかも来てですね、安美乃さんとの会話もいいので今度から3人でやってくださいっていう。
それはね、ちょっと僕の口からあんまり言えないですけど、山口さん不在の時に好評ってなんかあんまり良くない気も。
まあ、そう、魔男としてね、今回。
魔男って言わないで。
今回も、いろいろお話ししていければと思います。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。今日なんですけど、やっぱり他のラジオもみんなやってる、
はい、
あの話ですね。
あの話します？
あの話、おもころ合宿の話です。
ありましたね。
いや、そう、どのラジオも今週やってると思うんで、ちょっと、やんなきゃいけないんだなって、やっぱり横並びで、やんなきゃいけない。
義務じゃないですけどね、別に。したくなきゃしないでいいんですけど。
ちょっと暗黙の了解ですよ。
そんなことない。
長いものに巻かれる。
別にいいけど。まあまあまあ、しましょうよ。
は
い。
こんな感じで、もうね、夏最後のイベントだったんでね。
そうですね。まず、今年はどこに行ったんですか？
いや、わかんないんですよ。
え、わかんないこれ。
なんか結構忘れちゃった。
いや、あれ？どこだ？伊東市。
あ、伊東。
静岡県伊東市。
そうですね。伊豆の半島にある伊東っていうとこですかね。
はい。すいません。僕もあんまり地理に明るくないんで、ちょっとわかんないですけど。
そうですね。
はい。で、どっから話しましょうか。まずじゃあ、行きの話からしましょうか。
はい。あ、行きなんですけど、ちょっと、集合場所が分かりにくい場所もあったんですよね。
あ、そうですね。
どことはちょっと言いにくいんですけど、
はいはいはい、結構ちょっと入り口がなんかね、なんかちょっと分かりづらいんですよね。
脱出ゲームみたいでしたよね。
うん、言い過ぎ。
だから私結構早く着いたんですよ。
あ、はいはいはい。
で、私やっぱイケてる OL なんで、やっぱ最初に あそこに行くんですよ。早めに着いたの、スターバックス。
すごい、なんか概念と、なんか我々が想像するイケてる OL って感じです。なんかすごい嘘みたい。
いや、もうイケてる OL みんな早めに着いたらスターバックスで時間潰しますから。
そうかな、それ。
イケてる、イケてる就活生もみんな丸の内の日系ビルの地下のスタバで時間潰してますから。
うん、いや、あんま具体的に言われてもわかんないですけど。はいはい。まあそれでスターバックスに行ってたんですね。
スターバックスに行って、こう外を眺めてたんですけど、はい、スターバックスの正面にエスカレーターがあるんですよ。
うん、
地下に行く。で、集合場所が地下だったんで。
あ、そうですね。
みんなエスカレーターを下っていくんですよ。うん、本当は、左側に行くとエスカレーター、右側に行くと地下に行くエレベーターがあって、うん、右側のエレベーターが正解なんですけど、それは隠れた場所にあるんですよ、ちょっと。
うんうんうん、
エスカレーターと、もう一個、なんかダミーのエレベーターって。
あ、ありますよね、なんか、はい。
そのダミー2個にどんどんおもころライターが引っかかってうろうろしていく様子をずっと40分ぐらい見てたんですけど。
いや、教えてあげればいいじゃん。
いや、だからライン、スタバの窓のところにいるから、はい、怖いとかって言うと、ちょっとスタバの人からなんか気が触れちゃった人かなって思われるかもしれないから。
それは、40人ぐらい入ったらグループラインがあったんで、そこで教えてあげればよかったんじゃないですか。
いや、そこで、だから見るたびに、はい、あ、逆襲さんとミクロシンが、偽の入り口に入っていきました、後ろですとか。
事後報告してたんですね。
いや、じゃあ、リアルタイムで吸い込まれてったら違いますって送ってたんです
よ。ああ、じゃあ。
はい。かまどさん、かまどさんそっちでありませんとかずっと送ってたんですよ。
ああ、はいはい。
ずっとそういうのをやってて、みんな絶対一回間違うなって思って。
悪。
いや、悪くない。悪くないです。ちゃんと教えてんですから。
まあまあ教えてますけど。
スタバが、おい！そっちあるぞっていうよりいいでしょ。
なんで田舎者になっちゃう。
やっぱりシティガールになったからね、もう10年ぐらい東京にいるからスタバで大きい声は出せないんですよ。
そうね、それは本当にそうですね。はい。
そう、そんな感じで朝は迎えたんですけど、地下に行ったら大吉さん今年もお金数えてました。
あれ何なんですかね、これ説明すると、大吉さん去年も、うん、お金を数えるんですよ、その合宿のね、一人の、なんて言うんですか、
なんかね、お金、会費ですね。
会費を集めるんですけど、普通考えたら、社員の人がやらないといけないんですよ。
そうそうそう。
当たり前、金の管理危ないんで、そんな。
当たり前ね。
当たり前なんですけど、なぜか毎年、 あの名簿を誰も用意してこないんですよね。このチェック、この人払った、この人払ってないっていうのをチェックしないといけないんですけど、誰も持ってきてなくて、でなぜか大木さんがなぜか用意してくるんですよ、
封筒にね、名前を書いてね。
あれ本当悪しき風習ですよ。
あれなんなんだろう、
ね、金なくなったら本当責任の所在がなく意味わかんなくなっちゃうんで、やめた方がいい。
まあ確かに大吉さんでも張り切って去年持ってきてて、じゃあ今年ももしかしてと思って大吉さんが持ってくるんじゃっていうことで、うん、でももしかしたら今年はなんか会社で用意したやつ大吉さんが引き受けてやってたのかな。なんか綺麗な紙だったし。
ああわかんない。だんだん経理としての自覚が芽生えてるのかもしれないです。
もうめちゃめちゃちゃんとやってましたよ。しかももう人数揃ったからこの車行っていいですとか指示出してて。
やってましたね。
ありがとうって思って普通に車乗りましたけど。
やらすな。
私会社で今経理やってるんですけど。
そうですよね。ダメです。いやでも行きのね、あれで言うと、もうね、我々の班。
はいはい、誰いたんですか？
長生き明彦先生。
あ、ギャルイシャーやっぺ。
そう。で山下ラジオ、
はあはあ、
でその大吉さん、
は
あ
は
あ、で新人ライターの、重谷さん、
お、ラム屋敷、
そうみんなからラム屋敷と言われている重谷さんと、はい、まあ僕5人で、まあ、バーグの人がちょっといない車だったんですけど、
無法地帯じゃないですか。
いやいやいや、そんなねみんなジェントルだったんですけど、ただね
本当
ただまあ長生きさんめちゃめちゃ遅刻したね。
え、あ、確かに、なんか LINE で言ってましたね。
あの長生きさん40分遅刻しました。
時間厳守ってしおりに書いてやったの。
そう、めちゃめちゃ遅刻してね。まあでもいいんすけどね、そこがやっぱりね、
うん、
いいとこですよね、長生き明彦先生は。
いや、 やっぱ先生のおおらかさが出てる。
いやそうなんですね、いいんですよね。でみんな優しいんですよ。長生きさんがちょっと40分遅れます、すいませんって言ったら、もう山下ラジオ、山ラジとかも、
はいはい、山
下さんとかも朝飯ゆっくり食ってから行こうぜとか、全然いいですよって
臨機応変、
そうみんな言ってるんですけど、永田さんだけはぬりいこと言ってんじゃねえ、死刑にしろって
言ってました。かわいそう
っていう意気はそんくらいですね、うん、その永生さんがちょっと遅刻したっていう。
いや、おもころライターの人が時間通りに来れるわけないじゃん。
でも大体来てましたけどね。
早めにみんな来てましたね。
ね、はい、
スタバにいたら気づいたらスタバにいっぱい来てたし、人最後、おもころライターの。
ええー、そうなんですね。
そうそう。もうなんか、加藤さんとかもいましたよ。クーポンがあるって言って。
なんで加藤さん謎のクーポン持ってるんです
か。そうそうそう。そんな感じなんか、他の女性ライターの人とか。
はいはいはい。
みんな来てましたけどね。
そうですね。そう、
結局だってあの車に乗れたのとかも30分後ぐらいでした、集合時間から。
そうね、結局ね、これはあんまり遅刻じゃなかったんですよね、結果的には。
結果でそうですね、
そうですね、15分ぐらいしか待ってなかったんで、結局我々も、うん、
もっと遅刻すればよかった。
それはよくない
あれだけで地下のさ、アヘンクスみたいなとこでさ、
いや狭いだけで別に誰も吸ってないんでね。まあでも確かに暑くてね、エアコンもないですし。
ないないない、うん、いっぱい丸ボロのゴミが落ちてるところ
で。いや、いっそ綺麗でしたよ、出演所じゃないんだね全然。
まあ、そんな感じ出発したんですけど、私の車は割と穏やかな車だったんですよ。カンチさんと、はい、ダヴィンチ恐山さんと、うんうん、夢あごさん、
うんうんうん、
ビューさん、
うん、
と、あれ？あとあれだ？あと高谷さんだ。
かわいそう。
いや、違う、高谷さん、あまり言葉を発してなかったんで。
そうなんですか？
なんか主に会話したのは私とビューさんだけかもしれませんね。
まあでもそっか、ね、夢あごさんも別に積極的に、おしゃべりするタイプではないですし、まあ、恐山さんでも、恐山さん結構しゃべる気しますけどね、そういう。
いや、もう私とビューさんでずっとポケットビスケッツの話とかしてたんで。
古
なんか懐かしいやつを聞いてると、結構みんなの会話が弾むじゃないですか。
まあ、でも、ちょっと、世代間の差がありますけどね。
そうですね。そこでやっぱ私、なんちゃんを聞くと怒りが湧いて、なんちゃんを見ると、うっちゃんなんちゃん、なんちゃんを見ると怒りが湧くっていう。
何でしたっけそれ。なんか聞いたことある気が。
いや、なんちゃん嫌なんですよ。なんちゃんに村を焼かれたんで。
で、それ言ったんですけど、何ですか、なんちゃんに村を焼かれたって何なんですか。
本当、なんちゃんに衝動にされたんですよ、うちの村はもう。
どういうこと？全然情報が。
それでみんなで長渕の歌を聴きながら行った
んですけど。いや、わかんない。さらに有名人が一人入ってきて。 全然わかんない。
長渕剛の、あの、鹿児島の伝説的ライブの音源だけ聞いてたんですけど。
いや、わかんない。そのディティールが増えてもまだわかんない。なんちゃんの話が解決してないから。
まあ、もうなんちゃんはいいでしょ。
いや、
許せないんだから。い
や、それだって出さないで。名前出さないで。
ほんで、
まあまあまあ、はい、はい。
長渕剛のライブの音源聞いてたら、トンボ聞いたんですけど、
はい、
最初ギターチリチリチリチリチリってやって、
はい、
いいよ、武者震いがするぜって言って、チリチリチリチリってのかなり長く続いた後に、
はい、
ここが俺のふるさと、鹿児島って言って、
はい、
トンボが始まるんですけど、で、ついになんか、剛の歌声聞けんのかなと思ったら、サビ全部観客に歌わせてて、これこの時間一体何だったんだってみんなですごい無言になっちゃって、
いや、そもそもその時間何だったんだって言うんだったら長渕剛の伝説的なライブを行きの車で聞かない方がいい絶対。
なんかアップルミュージックおすすめで流してたんですよ、ずっと。
おすすめがまずすごい
です。おすすめで、そしたらユウスケってやつが出てきたんですよ。
あー、
ヘキサゴンファミリー
っていう、はいはいはいはい、なんとは言わないですけど、
はい、ね、ユウスケのミツバチって曲がおすすめ出てきて流したらなんかみんな変な感じになっちゃって
変な感じになる
なんかミツバチって歌知ってます？
いや、もちろん知ってます。もうおなじみ、
そうです、ブンブンシャカラカ、
ブンブンシャカ、
ガンバンベって、
そう、
その歌を流したらなんかビューさんに変ななんか暗示がかかっちゃって、ガンバンベみたいになっちゃって、
ユウスケみたいになったんですか、ビューさんが。
ビューさん頭から離れません、どうしようみたいな感じになっちゃって、ビューさんをちょっと狂わせちゃったんですよ、そこで。
ユウスケか、すごい。確かにみんな狂ったといえば、なんかその LINE で逐一みんな報告してくれるんですよ、今うちの車でこれですみたいな感じだったんですけど。
確かに、
あの恐れ山さん、恐れ山さんといえばもう割と敬語で割と礼儀正しい、割とこうカチカチっとした文章を LINE とかでも送るんですけど、 その時だけうちはユウスケで頑張んべって来てました。
そう、恐れ山さんもすごい困ってたんで、
ユウスケで頑張んべって、恐れ山さん言う LINE で言うと思って、何なんだろうと思ったらそれだったんですね。
そう、ただそこからやっぱユウスケを流したからなんか謎のインスピレーションが湧いてきて、はい、あ、今日おもころのインスタグラム更新しようって思ったんですよ。
それはインスピレーションから受けないでちゃんと決めといて。
なんかユウスケの頑張んべ聞いて、なんか私もブンブンシャカラカって感じになって、
はい、
あ、なんか元気づけられたなと思って、なんか疲れてたけど、
うん、
ユウスケに元気づけられたなと思って、そこでなんか今回なんかおもころのインスタグラムで、
はいはいはい、
ストーリーをちょっと合宿の間だけ更新したんですけど、
してましたね、はい、
普段からやれよっていう感じなんですけど、
まあまあまあ、
ちょっとその時だけ急に思い立ってねやってみたんですけど、うんうん、読者の方とかインスタを見てくれてる方になんか相談事とかあったらどうぞおもころライターが答えますみたいな感じで入力してもらって、届いたやつにおもころライターのみんなに答えてもらうみたいなやつをやったんですけど、うん、車の中から始めたんですけど、ちょっと私の車の人たちの回答みんなすごい面白くて、
確かに僕覚えてますよ、やっぱり。
あ、本当ですか、はい、ビューさんの声めちゃめちゃ良かったですね、字で悩んでる人への。
すごいですよね、ビューさん本当何者なんだっていう、めっちゃ声いいですよね。
そうそう、もう聞けないんですけどね、24時間で消えちゃったから。
あ、そうですね、いや、なんかもったいないですね。
そうそう、うん、あとやっぱゆめやごさんの回答もすごい面白かったんですけどね。
そう、あれね、
なんかちょっといけない質問だったんですよね、社会的に、うん、世間的に、
うん、
それをなんかやっぱ神様は何も禁止なんかしない、いいぞむしろやれ、
そう、
分かったらなんて駆け足行けっていう、なんか勢いのある
川本誠
の2分の1の歌詞を引用して、 それが文学的だって思ったんですけどね。
いや、恐れ山さんも良かったですよね。
あ、
なんだっけ、質問は覚えてないんですけど、そんなことよりこのヤルオの AA の腕のとこにあるこの点って何なんですかねっつって終わってた。
そしたらそれ公開したらいっぱい、はい、シワだと思いますっていうやついっぱい来ちゃいました。
それはすごいな、本当の質問だと思ったんですね、恐れ山さんが本当に疑問に思ってるってみんな思ったんですね。
はい、
ばっかりです。
そんなこと言っちゃい、本当にみんな教えたくて言ったんですよ。
ジョークだから。
そうそうそう、
社内高谷さんのやつなかったですもんね。
いや、社内ですよ、
高谷さん。あ、社内ありましたっけ、はい、高谷さんのこと。
テイク2でした
ね。何も覚えてないんですよね、高谷さんのことって。
いやいやいや、私がさっき高谷さんのこと忘れてただけでひどいって言ったじゃないですか。
いや、高谷さんのことってみんな忘れちゃうんですよね。何もないから。
え、いや、高谷さん情報なんですけど、
はい。
戸川さんスマホ新しくして、ピクセルにしたんですよ、Google の、
はいはいはい、
カメラが嫌いなことは有名な。
そうですね、
ずっと同じアングルの海撮ってましたよ、車に乗ってわーって言ってカシャカシャって。どうです高谷さん、
情報弱。
いやいや、すごいことですよ。高谷さんと今まで一緒に撮影とかずっとしたんです。なんか一緒に仕事することが多かったので、はいはい、そしたら高谷さんスマホいつもバキバキだから、
確かに汚いスマホの裏にあのグレー型宇宙人のステッカーとアボカドのステッカーが入ったって、こいつマジ何なんだ。
いや、そんな何なんだとは思わないんですけど、やっぱり、ね、スマホを見てあってこうリアクションする写真とかの時に、俺スマホ汚いなと思ったりはしたんですけど、
はいはいはいはい、
でもすっごい綺麗になってて、そんな感じで高井さん情報どうですか、これためになりました。
うーん、 NG でお願いします。
え、星一つということです。
そういうことになります。高谷さんの話はいいんですよ。
え、今あのおもころのね、記念の生放送の大喜利の裏で撮ってるんですよね。
そうですね、だいぶ叫び声がちょっと入ってるかもしれないんですけど、
規制とかもね。でもそんな感じで、なんか私そっからはもうずっとストーリーを更新するのに躍起になってたんで、
はいはいはいはい、
もうあんまり1日目の記憶がないんですよ。みんなと交流した記憶はあんまなくて。
あ、確かに僕も1日目の時にモンゴルナイフさんに撮影してもらいましたしね。
そう、1日目でなんか次の日からは自由行動だから1日目でもうみんなのことを撮っちゃおうと思って、もういろんな人会うのに躍起だったんですけど、うん、でも新人ライターの方は顔出してない人が多かったので、
確かに
どうしようと思ってもじもじしてたら誰とも交流できなくて、はい、ちょっと店長さんと軽く挨拶させてもらったぐらいで。
ああ、そうなんですね。そっか。でも新人の重谷さんとかは顔出ししてますけどね。
あ、そうなんですよ。
そうで、重谷さんは、まあ、僕の行きの車は同じだったんですけど、
はいはい、
まだ結構そんなこうね、多分声とかもみんな誰も聞いたことないと思いますし、うん、結構どういう人か謎だと思うんですけど、重谷さんね、面白いんですよね。いいんですよね。
え、全然わからない。一回も喋ってない。重谷さんの写真なぜかスマホにいっぱい入ってたけど喋った記憶ない。
なんかですね、まあこれは合宿、まあね、とかあんま関係ないですけど、まあ、一緒の車ですごいいい人なんですよね、うん、礼儀正しくてすごい、あんな、なんて言うんだろう、うん、気を使ってくれて、
記事からもそういう感じの人柄は伝わってきますね。
そうなんですね。あんまりこう横暴な感じとか変に受けようとしたり、なんか我が我がっていう感じでもないし、だからといってめちゃめちゃシャイっていうわけでもなくて、すごいこう親しみやすい人なんですけど、
う
んうん、いやでもやっぱね、おもこライターになる人ってどっかしらおかしいんですよね。そう、
まあそれはそうよ。
重谷さんいろいろあって、いろいろあってっていうか、そのまあ、ギターを買おうと思ったらしいんですよ、はい、ある日。
なんでどん流れ全く分かんない。
まあこの流れ言っていいのかちょっと分かんないけど、
まあ確かにちょっと ね、
まあ、ねギターを俺も弾いてみようかなと思って、
はいはい、
うん、それで楽器屋さん行ったそうなんですよ、
うん、
で最初予算3万ぐらいで、で本当一切楽器のこと分からない、ギターも弾いたことないんで、
はい、
まあ、あと店員さんと喋りながらこれどうすかねって言って、選ん で結局ギター買ったんですよ、
はいはい、
楽器屋さん で買ったギターがあのカナブーンっていうバンド
はいはい、あの一人ちょっと何日か行方不明になってたバンドですよね。
カナブーンモデルのギターを20万ぐらいで買ったんですよ。
わわわい、だ予算って、だって予算3万ですよね。
そう、3万で
プラス17万も増えてるし。え、カナブーンが好きなんですか。
重谷さんはカナブーンのこと一切知らないらしい。
どういうこと、カモにされちゃったの。
わかんないですけど、ただもうそういう人なんですね。36回払いって言ってましたけど、
狂いすぎ。
そう、36回払いかな、忘れたけど、ローンで買ったらしいです。
いや、それはどう、でも普通に買えないよ。狂いすぎてる。
いやー、おかしいんですよね、
金銭感覚バグ
で。もう落として壊れたから引いてないらしいです。
え、
ローンだけが今残ってる。
どこの荒くれ者らしだよ、最悪じゃん。
いやでもめちゃめちゃ礼儀正しいんですよ。
怖い、静かな、あのなんかあの小柄な感じの。
そうそうです、
なんか、はい、結構美しい感じの。
あ、そう、すごいシュッとしてるんですよね。なんかギリシャ人みたいな顔してて、
だからいっぱい写真撮ったのかな。いっぱいカメラマンあるんだよね。
なんでそれはわかんないですけど。いやいや、そう、重谷さんは意外と狂ってる。
え、だってあの端正な感じの顔立ちで礼儀正しい感じの人の中にそんな狂いが潜んでると思ったら、
そう、
街歩くの怖っ。みんな狂ってるかもしれないじゃん。
いや、みんな狂ってますよ。
怖い怖い怖い怖い。私だけかまともなのは。
モンゴル屋さんもね、もう
怖い。
狂いに入ってます。
いや、私友達と狂い協定結んでて狂ってきたなと
結ぶんだそんなもん。
じゃあのなんかそういう兆候が見られたら、はい、お互い報告し合おうっていうので、はいはい、そうそう、だから私は狂ってないんですよ。
つながります。
お互い大丈夫、狂ってないよっていうことで今大丈夫なんで狂ってないんですよ。
いや、それはもうお互い狂ってたら成り立たない協定なんで、狂人と狂人が狂ってないって言い合ってだけなんで。
いや大丈夫、友達全然狂ってないですから。
いやいや、もう分かんないっすよ。それはもう僕の目からするともう半分いってる。
いや、だから大丈夫、一人だと怪しいじゃないですか。やっぱり何人かいなきゃいけないから3人で協定結んでるんですよ。
いや、それは3人のただもう狂い、
全然狂ってないですよ。
Gアルフィーが狂ってるんです
よ。そんなこと、一人はあれですね、真面目に失業保険でずっと生きてる人。
それ真面目。まあまあまあまあ、
一人はドエロい秘書ですよ。
なんでその極端な人間ばっかり狂ってんじゃん。じゃあ
やっぱいろんな人集まって狂ってるか狂ってないかこう診断してるんですよ。まあまあ
価値観がねそれぞれ違うんでってことですね。
そうです、そうです。同じような仕事をしてる人だとなんか感覚が狂ってくじゃないですか。
ああ、まあまあまあ確かに。
もうなんかこの村社会なんで、うんうん、おもころがしくもすごい村社会みたいだったな。狂ってたな、みんな。
なんかありました、そんな。なんかみんな優しかったですけどね。
私そんなに人と会えなかったんですけど、はい、でもだってこの人が来てた、あの人が来てたって名前出していいか分かんない人いるけど、狂ってる人ばっかりだったから、喋った人。い
や、そうかな、別に。
まあみんないい人で楽しかったですね。
そうですね、まあ、狂ってるといえば、加藤さん、
ね。ああ、加藤さん、そうですね、後天的に狂ってったらしいですけど、やっぱ今も狂いそのものを。
そうですね、合宿初対面の人が多いんで、ね、自己紹介する場面があったんですけど、
はい、
みんな名前を言って、まあちょっと受け狙う人もいて、ね、普通の挨拶する人もいたんですけど、加藤さんだけはね、自分の名前すら言わずに、カンチさんの、股から顔を出して、どうも、カンチの金玉ですって言って、それで終わりだった。
やばい、金玉だよって言って。
これめちゃめちゃつまんない、喋っててめちゃめちゃつまんないですけど、あの時はね面白かった。
涙出ちゃいました。だってカンチさんの股から急に持ち上げるのかなと思ったら、もうそこから首クッと上げて超笑顔で、カンチの金玉です。
そう、
いや、すごい面白かった。
あれは面白かったですけどね。
その後その伊東の町で花火が上がってたんですよ。
ああ、はいはいはい。
で外に出て花火見てた加藤さんをすごい、なんかすごい少年の写真撮ってて、
はい、
ああいいねって言ってて。
怖
っ。なんかたまに出る加藤さんの一般人、はい、一般男性、狂ってない加藤さん出てくると、はいはいはい、なんか切なくなっちゃって、この人格はもう殺されたんだと思ったら。
あ、たまに出てくるんですね、元の純な加藤さんが。
悲しくなっちゃう。もうこの加藤さんもほぼこの世にいないんだと思ったら。
いや、そんなこと。
なんか夏の思い出って感じでいいねって言ってて、はい、リックエさんとかと歩いてた時、すごいいいね、嬉しいなって言ってて、なんか涙とか出そうな、もうこの人格は滅びゆく人格なんで。なんか
そんなこと、
土人形のようにボロボロボロボロって。
いやいや、そんなことないですよ。そのやっぱりね、そう、表裏一体なんでね、加藤さんの狂いって。
いや、
加藤さんだってめっちゃちゃんとしてますもん。
え、
仕事、あの仕事とか。
本当？
いや、僕そう思いますね。やっぱりなんか、うわ、ここ全然気づかなかったなってこととか、みんなが気にしてない懸念点とかもめっちゃ気にしてて、すごい真面目だけど狂ってるから怖いんですよね。
怖いんですよ。
だから狂人 100% だったらもう狂人なんですけど、やっぱその、ね、緩急でもう、ね、頭クラクラしちゃうんですよ、加藤さん。
そうそう。いやー、だから花火見てるときね、昔の人格に一回戻ってたんで。
いや、そんな別に人格を乗っ取って今の加藤さんがいるわけじゃないって。
やっぱね、加藤さん出会ってから狂人 100% の状態だから、
はい、
普通っぽい加藤さん見る怖くて。
いや、そうですか。たまには普通ですよ、加藤さんだって。
いやいやいや、それはちょっと狂いの方が多いよ。
いや、狂いの方が確かに多いは多いですかね、確かに。
夜の時間とかみんな何してたんですか？
あー、僕はなんだろう なコンビニ行ったり、ブロックスっていうボードゲームを、
ああ将棋みたいな、テトリスみたいな将棋、
まあ確かにやったり、あとコードネームっていうカードゲームをやったり、
ほうほう、
そ なぐらいかなーと、ビリヤードとかもちょっとやったりしましたけどね。
確かあの施設にくっついたんですよね、ビリヤード。
そうですそうです。だからなんか特に普通ですねっていう。
確かあの私ボードゲームとか混じるタイミング逃しちゃって、普通に畜生って思いながら横目で見てました。
確かにあの人数でやってると入りづらいですよね。
あの孤独を噛みしめて風呂場に行ったんですけど、みんなの動画も撮り終わったしと思って、夜あのなんか事件って起きるじゃないですか、毎年起きて、何かし起きてるんですけど。
そうですね、去年で言うと夢屋子さん6万のメガネぶっ壊し事件とか、
レンズがポンって抜けたっていう、買ったばかりの。今年はちょっと私になんか不幸が、なんかいろんな人の動画を撮ってたんですけど、なんかギャラクシーさんのエピソードがめちゃめちゃ良かったんですけど、
はいはいはいはい、
なんかあのいろいろこう悩んでる人のやつにそういうのは問題ないよっていう結構勇気づける感じの返事をされてて、
はい、
それも反響も公開してすぐもういっぱい勇気づけられました、泣いちゃいましたみたいなとか、なんかギャラクシーさん好きになりましたみたいなとかがいっぱい届いてたんですけど、で心温まる、心ほっこりみたいな感じで、で風呂場に行って、はいはい、服脱いだんですけど、はい、なんかお風呂場が特殊だったんですよね。
まあ特殊っていうか、その女子風呂と男子風呂で分けますよっても最初に言ってて、2つあったんですけど、
はい、
で、まあ突き当たり結構もう分かりやすい、どん詰まりのとこが女子風呂ですと、
はい、
でその手前にあるところが、男子風呂ですというふうにはもうアナウンスはしてあったんですよね。
そうですね、はい、そのまあ、ちなみに男子風呂の横にあのこの合宿のアヘン窟麻雀部屋があったんですけど。
ありましたね、
あの喫煙所兼麻雀部屋。
そう、本当治安が良くなかった。
本当に治安が、みんな無言でずっと麻雀打ってるし、タバコ吸ってる人も静かに吸ってるし怖すぎ。
それで何でしたっけ。
で、はい、私お風呂はなんかもう自分以外の女の子が全員お風呂に入り終わったことはしてたんですよ、はいはいはい、動画撮って回ってたから、はいはいはい、でなんか自分の部屋とかも布団引いたりしてたんで、でこうじゃあもう私だけかと思ってこう服脱いだんですよ、ゆっくり、
はいはいはい、
しまうから畳んだりとかしながら脱いたら、うん、ちょうどなんか服全部下半身脱ぎ終わって、うん、上半身もなんかちょっと T シャツは脱いだ状態で、
うんうん、
はい、まあ2枚レイヤー2枚の状態でこう服脱いでる時に、なんかドアがガチャッと開いたんですよ、
はいはいはい、
え、私以外の女の子全員もうお風呂入ったよねと思って、
はい、
そしたらやっぱ男性だろうなって思ったんで、
はい、
えって一応牽制の意味でえって言ったんですよ、
はいはい、
なるべく高い声で言ったんですよ、はい、女がいるよっていう。
なるほどなるほど。
あの入り口のところはちょっと下駄箱みたいになってて、うんうんうん、脱衣所が見えないようになってたんですけど、はい、そしたらなんかギャラクシーさんがぬって顔出して、これもうびっくりして、びっくりして、あれそうでしょ、てか私下半身何も入ってないじゃんと思って。
いや
さ、ギャラクシーさんが顔出してちょっとした引っ引いて、え、男子風呂ここじゃないのって言って
めちゃめちゃしれっとしてた。
だから私も、あ、もしかして私男子風呂で間違って服脱いでたのかな、ごめんと思って、
はい、
急いで服着て横の麻雀部屋に行ったんですよ、アヘン窟に。え、あの女子風呂って一番奥のなんか突き当たりのとこですよねって永田さんに聞いたら、うん、そうだよって言ってて、うん、そギャラクシーさんが、一番奥男子風呂ちゃうのって言って、そしたら長田さん、いや違いますで、俺カンチ君に聞いたら一番奥が男子風呂だって、キャーキャーって言って風呂に行って、で私はーと思って、カンチさんどこって言って、
はいはいはいはい、
もうみんなコードネームとかしてるところで、カンチさんどこですかギャラクシーさんにカンチに全部見られたんですけどって言って、もうすごい行って回って、
はいはいはい、
いろんな部屋行って回って、カンチさんいないから、
はい、
もう最悪と思いながらお風呂入ったんですけど、はい、冷静に考えたら、え、なんか覗きやんと思って。
いや、そう、冷静に考えなくてもそうです、
覗かれたと思って、私の下半身なんかもうズボンボンの状態をギャラクシーさんに目撃されちゃったんですよ。
はいはいはいはい、
もうはずーてはずーて、もうよ嫁に言ってるからよかったけど、嫁に言ってなかったらマジ超恥ずかしいっていうか
恥ずかしいとかの問題でもないですからね、もう、うん、もはや
犯罪だから、
やばいっすよこんなの。もう、
もうだからもうギャラクシーさんちょっとねボケてきちゃってるから、ね、しょうがないかなって思っちゃって。
そう、ギャラクシーさん本当にね、あの今年弱い45、
あ、もう45歳、
45なんですけど、ちょっともうボケ老人説が立ち上がってるっていう、
ね、早すぎる
まあそのね、モンゴルナイトさん風呂覗いた話も聞いたんですよ、いろんな人から、はい、でこれはね、僕が直接いたわけじゃないんですけど、はい、カンチさんはちゃんと説明してたらしい。
あ、そうなんですよ。次の日の朝カンチさんが、はい、俺ちゃんと言いに行ったよって弁解しに来たんですよ、
う
ん、
はいはいはいはいはい。でそうなんですよね。でそれは別に吉村貫地さんが間違ってたとしても、他結構2回ぐらいちゃんと、ね、全体のみんないるときにあのそこ間違うと悪いからっつって、うん、まあ、原宿さんとか永田さんがもうちゃんと言ってるんですよね。ここは女子風呂男子風呂っていう風にちゃんと言ってて、うん、
と LINE にも書いてあった。
そう、 LINE にも書いてある。も残ってんのに間違える。で、ギャルクさんもう一つ、その合宿で、もう、ボケ老人説があって、はいはい、これもすいません、ちょっと僕が直接会った話じゃないんですけど、
はいはい、全部噂話じゃん。
でも、これはでも本当そう、多分、永田さんと鎌田さんかな、
はいはいはい、
がいて、で、そこにギャルクさんが、男子ってどこにいたらいいのっていう。
はいはいはいはい。
で、その宿泊施設が、寝るところが、1階と3階が、寝室みたいなところがあったんですよね。うん、で、そこで、どっちも寝れるんですけど、3階の2部屋だけ、女子専用の部屋にするんで、そこは、寝ないでくださいと。それ以外だったら、どこでも寝れますよって言ったら、うん、ギャラクシーさんが、え、じゃあ3階は寝れへんってこと？って言って、いやいや、違います。3階は、女子の部屋が2つあるんで、そこを避けてもらえば、大丈夫です、どこでもって言ったら、え、じゃあ1階は寝れへんってこと？
やばいやばいやばいやばい。
で、言い出して、もう本当に、やる気さんは、もう、終わりです。
壊れたプログラム大失敗した AI。
いやーね、一人でずっとファイヤーエンブレムやってるしね。
しかも、直帰しましたよね。
そう、合宿来て、ずっと一人でスイッチやって、風呂を覗いて直帰しました。
やばすぎる。ずっと寝てると思ったら風呂を覗いて去っていくっていう。
いやだからね、来年からはねちょっと一人ヘルパーさんをねつけようかなって
じゃないと危ないですよ。私今回ギャラクシーさんは別に知った間柄だから、会社でよく知ってる人だから、そうですね、そうそう、なんかそういうエッチな意味じゃないですよ全然、
はい、いやそこを別にそんな回避しなくて分かってます。
なんかだからまあ、嫌っていうか、びっくりしたけど、
はい。
後で、ボコボコにしようぐらいの心持ちでしたけど、うんうん、ギャラクシーさんと初めて会うライターさんとかいるわけじゃないですか。
いやそうですよね。
そういう人が覗かれたわけじゃなくて、はい、まあ、良かったかな、不幸中の幸いかなっては自分の中にやっぱあります、
ね。いやまあね、そう言うとね、モンゴルナイトさんに失礼かもしれないですけど、まあ、確かにまだね、同じこう、社員同士っていうとかがまだ、良かったのかなと思うんですけどね。
そうそう、なんか後でぶっ殺してやるっていう風にぐらいテンションになれるっていうか、うんうん、それでみんなにいやーギャラクシーさんの抜きに来たって触れ回ったし、
いやこれがもうツイッターでもうメモ帳をスクショした感じでもう告発されたらやばいですからね。
まあ確かになんか一人で夜中お風呂に入ってたら静かに誰かに視線があると思ったらギャラクシーさん、同僚のギャラクシーさんに覗かれてた。
地元の編集長、これいいのかな、地元の編集長だからこんなこと言っていいのかな。
大丈夫、間違って入ってきたのね。なんか迷い猫と一緒でしょ。
そんないいもんじゃないけ
ど、そんなことでビビる私じゃないよ。
いやいや、そこで対抗するの変ですけど、ね、いやね、まあギャラクシーさんはねいいですけどね、もう、
まあ、この合宿一番の事件はこれでしょう。他のラジオの人多分あんま言えないと思う。
確かにこれはモンゴルナイトさんの号が出ないと言えない話なんで。本当にそれはそうですね。
そうそう、いや、うん、自分的にははぁって思ったけど笑ったから別にいいんだけど、
はいはいはい、はい、まあまあね、
まあ、そんな感じで1日目の夜は吹いていったんすよ。なんか私、蚊取り線香を炊くの好きなんですけど。
はいはいはいはい。
か同じ部屋に蚊取りさん、去年も一緒だったのかな。
はい。
私、去年も蚊取り線香を炊いて寝たら、はい、去年蚊取りさん呼吸困難になったらしくて、目も痛くな
って。炊きすぎです。
なんか本当アヘン窟みたいになっちゃった。
アヘン窟って言いすぎじゃないですか。
覚えたばっかなんで。
はいはいはいはい。
そんな感じで、今年はすごい、かとみさんと今年も一緒の部屋で、
はいはい、
ちょっとかとり線香の量気をつけなきゃなと思って。
確かに。なんかいっぱいかとり線香持って、もぐりなさん、喫煙所来ましたよね。
そう。
ライター貸してくれっつって。
かとり線香炊くから、 蚊に刺されるのめちゃめちゃ嫌いなんですよ。
ああ、はい、はいはいはい。
だって、自分の資源が蚊に奪われるって思うと、野生生物に奪われるとすごくムカつきませんか？
ああ、まあ確かに。そうですね。ただ痒くなるだけじゃないですからね。
血も奪われるし、はい、逆に唾液も入れられると思ったらめちゃめちゃキモいじゃないですか。
は
い、
まあ確かに。
あと、蜂に刺されるのも嫌なんですけど、同じぐらい。
まあみんな嫌ですけどね。
私今回合宿で警戒したのは結構山沿いにあったじゃないですか、
う
ん
う
ん、
そうですね。
スズメバチがいたらどうしようと思って、
あ、はい、
わっちあれなんですよ、スズメバチ一回脇に挟んで殺しちゃったことあって、その時刺されてるから
なんで
分からないですけど、なんかあの時脇がチクッとして痛いなと思って、はっと思ってみたらなんかすっごい痛いと思って脇上げたら、はい、スズメバチが死んでたんですよ脇で。
はいはいはい、
刺されてて、はい、脇がどんどんポコーってなってって、また刺されたらこのアナフィラキシーが起きちゃうと思うんです
よ。ああ、確かに2回刺されるとやばいって言いますね。
って警戒してるんですよ、うん。なんであの時脇にスズメバチがいたのか全然わかんないんです
よ。確かに。なんで潰すまで強くやる？
自宅の庭にいたんですけどね。ユリの花に水やってる時に脇がチクって。
その話の方が気になるな。まあいいや。なるほどですね。まあ、1日目はそんなぐらいでしたかね。うん、あと、なんかあったかな。そうですね。一つ言い忘れたことがあったけど、
はい、
行きの車で、僕ら、ね、飯を食おうと思って。
ああ、昼ご飯もね、取んなきゃいけなかったですもんね。
で、ちょうど海沿いのいい感じの店があって、
うん、
で、そこに降りて、で、ちょっとお客さん並んでたんですけど、まあまあまあ、しょうがないだろうと思って。
人気店。
そう、なんか人気店っぽかったんですよね。うん、めっちゃ20分、30分くらい待って。
はいはい。
で、ね、正直ちょっと不安だったのが、値段がね、出てなかったんですよ、店の前に。
はい。
まあでもちょっと高くてもいいやと思って。まあ旅行だしね、と思って。
うん。
で、見たら実際結構高かったんですよね。海鮮丼が2500円くらいして。
あ、やば、小樽かよ。
それでね、まあでもしょうがないかと思ってみんなで食ったんですよ。
はいはい。
でね、うまかったねっつって。
うん、高すぎ。
で、写真をね、LINE 逐一こうみんなで報告してたんで、うん、飯食いましたみたいな感じで報告したら、マンスンさんからポンってなんか送られてきて、日本一まずい海鮮丼って書いてあって、うちらが食ったところめっちゃ高かったのに、日本一まずい海鮮丼出す店って言われてるらしかった。
めっちゃ面白い。なんで入る前に調べないの？
いや、めんどくさかったんだ。こんな海沿いのいいとこに日本一まずい海鮮丼があると思わないじゃないですか。
情弱か、じゃん。
誰もね、しかも、もう、うまいねとか言ってくれてたし。
舌もバカか。
そんなことはありました。忘れてたんで、ちょっと言いました。
いや、かわいそう。だってさ、行く前にさ、道すがらさ、昼どうするってなって調べてさ、はい、この店に、気になる店とかに向かって車を進めるんじゃないの？
いや、でもね、だるいんですよね。みんなめっちゃ決めすぎですよ。結局渋滞で全然行けなかったじゃないですか。
いや、行けた。すごいね、美味しい海鮮丼食べたよ。
え？なんか食いました？
食べました、食べました。お刺身定食みたいなやつとか食べて、はい、カジキマグロとかも食べまして。なんなら、地魚定食にした人、煮魚と焼き魚出てきてまして。美味しいやつ。
いや、うちの班ね、ちょっと食に対する主体性を持った人間がいなかったんでね。
ああ、うん、なるほど。いや、もう食って言えば、二日目アクティビティやったじゃないですか。
ああ、はいはいはい。
なんか最初あったコースが、なんか地獄とか、伊豆だから地獄、うん、なんか可愛い地獄みたいなところ
ありますよね。
シャボテン公園、
うん、シャボテンがいっぱいあるところ。
そうそう。あとはなんか直帰とか。
そうですね。さっき言った通りギャラクシーさんとか直帰ですね、うん、
あとは毎年の映画を見て帰る。
あ、そうですね。我々、僕は今年映画を見てね、まあ多分もうラジオが上がってると思うんですけどね。天気の子を見た。
超ネタバレラジオが上がってて、私天気の子見てないから、
はい、
めちゃくちゃ喋ってんじゃん、聞こえてくんなと思って。
あ、ここでね。
はい。
そうそう。
会社で撮ってて、イヤホンしましたもん。普段イヤホンあんましないんですけど。
そうね。ヒートアップしすぎて、めちゃめちゃでかい声で、今これめっちゃ狭い、4畳半もない、もう足の踏み場だけだったら2畳ぐらいのとこで、男5人でこう、ぎゅうぎゅうになって。
5人？
5 人で喋ってました。
いや、ネタバレするからもう聞いてもいないんですけど、安美野くんの声が一番低かったよ。
いや、それは一的な関係ですって。
本当にでかくて、めちゃくちゃ聞こえるな。登場人物の名前まで聞き取れるなと思って。
いや、その断罪はちょっと置いときましょうっていう。
本当に腹が立ってるよ。
合宿の振り返りなんで。
あ、合宿振り返り。
すいませんでした。
そうね。はい。で、コンサートは、なんだろう、あとアクティビティっていうか、派手なことやる。
そうですね。なんか、今年な、何でしたっけ？
スカイダイビングじゃん。海に潜る。
あ、そう。普通のダイビングですね。
そうそうそう、はい、ダイビングとかやってて、自分が行きたいところが2個あったんですよ。
はいはいはい。
これ上がってる以外のやつで。伊豆方面に行くなら、うん、帰り道に小田原っていうとこ通るんですよ、
はいはいはい、
東京に戻るってなった時に、はい、それで小田原に行くなら箱根方面も行けるなと思って、うん、ずっと行きたかった ポーラ美術館でやってる、うん、展覧会行きたいなって話を原宿さんにしたら、はいはいはい、それ面白そう、俺も行きたいみたいな感じで、うんうんうん、賛同してくれたからポーラの美術館行きたいんですって書いたりして、
はいはいはい、
あともう一個行きたかったところが小田原にある有名な、はい、回転寿司で禅っていうところなんですよ。
はいはいはいはい、ありますね。
ポーラに行くなら、この禅も寄って通り道だから行きましょうみたいな感じで書いたんですよ、うんうんうん、
はいはいはい。
そしたら蓋開けてみたら大抵の班ほとんどみんな禅行っててい
やー行ってましたね禅
の。なんか全然興味ないような雰囲気みんな出したじゃないですかチャットでは。
はい、誰も反応したかったですもんね。
そう、なんか蓋開けてみたら全然なんならポーラも最初全誰もなんか賛同者がいなかったんです。リックエさんとか、カトミさんとか、
はいはいはいはい、
あの辺のこう、なんか、そういう美術とかが好きな人とかが何人か賛同したんですけど、うん、突然寿司が追加された瞬間に人がドバッと増えて。
いやー、最大勢力でしたよね。
そうそう、二つの車で来ましたもん。
そうそうそう
そう。そうそう、車2個で行くことになって、こんなに責任持てんぞと思ったんですけど、だって美術展が全員が全員楽しめるかって言ったら、
まあそうですよね。
あんま自信はなかったんですけど、なんかそんな感じ、全に行く車がすごい増えちゃって、でなんだろう、全に行くとか行ってなかった、なんか好きに行動する班みたいなのとかも全員来て、はい、あと映画班も行ったんですよ。
映画班も行きました、2日目。
そうそう。
すいません。
みんな、なんも、いいねとか言わないで全然来て来てくれただけなんですけど。
なるほどっすね。いやー全然やっぱ気になっちゃって、なんか最初行く気そんななかったんですよ。1日目も行ってなかったですし、
うん、
ただねなんかみんながねすごい喜んでたっ
す。いやそう、美味しいもん。
で不思議な店なんですね。まあ多分有名店なんで知ってる人もいると思うんですけど、うん、僕すいません全然知らなかったんですけど、まあ、回転寿司なんですね。回転寿司なんですけど、そこに、何すかあれは、何料理？
ビストロ？
ビストロ。
フレンチですね。
フレンチもある。で言うとなんか散漫な店みたいな感じなんですけど、どっちもすげえマジでやってるんですよね。
なんか食のエンタメ感が強いですね。
そう、すごいんですよ。だって T ボーンステーキ食ってる横で、大トロ食ってる横で、餃子とかも食ってるんですよ。
そうそう、あとは謎のシュークリームの中にフォアグラ突っ込まれてるやつ、
あれすごかったっすよね。あれ食いました？
食べました、食べました。もちろんなんかディズニーっぽい味がしますよって言ってた人いましたけど。
いました、いました、はい、
そうか。
いや全然違うです。なんかどの班かな分かんないですけど、そのフォアなんだよ、フォアグラのなんですかあれって、
フォアグラのシューみたいな感じでしたよね。フォアグラシューだ。
そう、これ食った人がディズニーランドの味がするってなんか大はしゃぎしてたらしいんですけど、
うん、
嘘です。そんな味しないですね。
そうですね、
これは嘘。なんていうんですか、あれ食ってほしい。うまいとかまずいとか以前に、
うん、
なんだってこれ。
あれなんですよね、シュークリームのシューを食べた時になんかもう慣れてるんですよ、カスタードの味がしてくることに。
あ、はいはいはいはい、
なのにシュークリームのシューをかじったのにしょっぱくてコクのある何かが広がる。
なんかでもしょっぱさもしょっぱいっていうほどしょっぱくもなくて、なんか甘いっちゃ甘いし、うん、なんだっていう、なんか
クリーミーですね。
いつどういう気持ちの時に食べるものか一切わからない、そういう変な料理とめちゃめちゃちゃんとしたうまい寿司が一緒に食えるっていう、そのね、店名が禅ですけど、禅的な思想からは一切かけ離れた、そういういい料理屋さんがあるんですよね。
そうです。ない、だって店内も、なんか市松模様というか、なんて言ったらいいんだろう。
はいはい。わかるっす、わかるっす。市松模様みたいなね。
レーシングカーとかの旗みたいなやつの壁紙とかだじゃないですか。
そうですね。
なんだ、ライブハウスみたいな壁だな、みたいな。トイレのとこも英語で書いてあるし。
あ、そう、トイレもなんかステッカーみたいなベタベタ貼ってあって、で、横になんかバーカンじゃないけど、なんか酒をめっちゃ飾ってあるところがあって、ただ大将とかはめちゃめちゃ普通の寿司職人の格好してて、 すごい変なとこだったですね。でもめちゃめちゃうまかったっす。
いや、寿司全部うまかったですね。
いやー、よかった。
味噌汁もうまかったんですよ。
あ、あのでかいやつ。
はい。
はいはいはいはい。
いやー、でも
いやー、よかったっすよね。あそこはでもほんとね、ただほんとその功績は自分にあると。
いや、そうですよ。だって最初に提案した私ですもん。みんな誰も多分言わないと思うけど、最初に全員行きましょうって書いてある足なんですよ。
いやー、それをね、もう森永さん怒ってるらしいのでね。
いや、怒ってますね。
怒ってる。怒った方がいい。
だって誰もそれについて触れてくれないですもん。いや、一人のライターさんだけチャットで、森永さんあそこで、あれ提案してくれてありがとうございますみたいな。
その人以外はもう、誰も。
みんな死後地獄へ行く。
そこも伊豆で完結するんですね。
そう。
いや、でも僕もね、正直でもね、覚えてないですよ、ぶっちゃけ。誰が提案したかとか。
ま、本当覚える。
誰も気にしてなかった。しょうがないっすよ。
悲しいな、すごい。調べて、あ、ここ行きたいな、みたいな、知らったのに。
いやー、まあね、それはしょうがない。
みんなで地獄に行けばよかった。
地獄はね、一番興味がなかったですか。地獄館って結局なかったっすね。
うん。
だね。
いや、ポーラに吸収されちゃった。
ポーラもでもなんか、あんま大人数で行ってどこって事実ないですよね。結局どんなだったんですか。
いや、もうね、これは語り尽くせないよ
と。まあまあ、確かに。
ポーラって結構あの、印象派とかの絵を所蔵してる、あの、モネとかの絵を所蔵してるんですけど、はいはいはい、初めてのあの、現代美術との、うん、あ、現代美術の展覧会だったんですよ。
ああ、なるほど。その、昔のこう、なんていうか、ね、名のある人とかじゃなくて、まあ、名のある人ではあるんですけど、なんて言うんです
か、ね、モネと現代アートとか、はい、ピカソと現代アートとかの組み合わせ、なんか、そういう感じで楽しむ展覧会っていう感じだったんですよ。
へぇ、面白そう。
いや、とっても良かったです。あの、都内の美術館行くのとかも好きなんですけど、うん、やっぱり地方の美術館に行くと、規模がでかいんですよ。
まあ確かに、東京場所が取れないですからね、そんな。
そう、建物の規模は東京大きいんですけど、その他の外の敷地を使うとか、山を使うとかって、うんうんうん、すごい真面目に喋っちゃってダメなんだ。
喋ってください。
真面目に、自分の趣味の部分で喋ってるけど、ダメですよ。
そんな照れないでくださいって。本当はアートがめちゃめちゃ好きなんですか。
いや、だって言わないで、恥ずかしい。
モンゴルの良さはアートがめちゃめちゃ好きなんですから。本当、美術館とか行ったりしてんすから、ね、東京の、ね。
LINE チャットで、になって書いたら3秒で消された。
書くな
って。なんかチキンレースずっとしてたんですけど、気づきました？
いや、消されてたの全然わかんない
です。ずっと試してたんですけど。
ああ、どこまでいけるかっていう。
はい。恥ずかしいやつ全部消えちゃいましたね。
ちょっとその恥ずかしいやつがわかんないですけど。
LINE のグループを毎年組んでたんですけど、
はい、
友達追加がめんどくさいじゃないですか。もう50人とか40人になると。今年はだからLINE の新しいシステムを使って、こうオープンチャット、オープンチャットなんていうんですか、ね、LINE チャット。
オープンチャットですね。
ですね。はい、それでな友達にならなくても、もう全然承認すれば誰でも入れる、
はいはいはいはい、
チャットグループを作って、そこでみんな連絡を取りやすかったんですよ。
はい、便利でしたね。
そうそう。それのルールがあって、多分 NG ワードが設定されてるんで
し
ょうね。
そうですね。一応こう開かれたものとして設定されてるんで。
そうそう。何がダメなのかなってすごい気になっちゃって、うん、だからチッとか、うん、
この話大丈夫？
え、大丈夫でしょ。
チッとか。
そう、他のやつで試したチンコンカは OK でしたね。
チンコンカ OK。 はぁ、なるほど。
そう、一回バーンって、はい、モンゴルのやつに書いたんですけど、はい、でも3人ぐらいが気づいて、なんか通知でバーンってこうモンゴルナイフバーンって来てた通知が来てたらしくて。
なるほど、ただ一瞬で消えたんですね。
そう、あれ、なくなっちゃったって
言
って
。へぇー、チンコがダメ、
チンコダメ、チンコもダメでしたね。
へぇー、なんかでもどうしてもオープンチャットでこうね、正規を使わないといけないときって困りません？
やっぱ男性器って言うんじゃないですか。
あ、男性器はセーフなんですね。
いや、セーフになりそうなやつを書くと、はい、ちょっと残っちゃうんで、やべえと思って書けなかったんですけど。
逆、いきなり、みんながね、楽しく写真を送り合ってるときに、女性器って文言がありましたね。めちゃめちゃ怖いですけどね。
でしょ？
確かに。そんなチキンレースすることないですよ。残ったらどうするんですか。
いや、それ怖かった。
なんでそんなことする、
うん、合宿、こう、やっぱ楽しかった。なんか、すっごい平和的で、
はいはいはい、
なんか、なんやかんや、事件とかもあんまりなく。
確かに、今年はなかったですね。
そう、もう、ポーラ、全問5日目のアクティビティも、なんか、全行って、ポーラ美術館見て、うん、みんなでも、峠の茶屋とかでお茶飲んで、うんうん、もう、渋滞に巻き込まれながら、普通に帰ってこれたんですけど、
はいはいはい、
ずーっと楽しかったんですよ。
はいはいはい。
え、こんな、楽しくていいの？と不安になっちゃって、バーンっ き込んだりとか
それはもう本当に去年のミクノシンさんと同じ思考になってますからね。
え、なんで楽しいこと長じらさないと後ですごい不幸が来るかもしれないから。
ミクノシンさんも去年こんな合宿こんなぬるい感じでいいんすかって言ってたっすよ。
え、やば。
いや、それは去年ね。今年はねすごい良かったですよね。みんな誰もねこう泣くことはなく。
確かにそんな感じでね、本当なんかずっと楽しかったから。
ああ、よかったですね、本当に。
いや、何か起きてたんじゃない本当は。
裏でですか。
裏で
なんかあったかな。
猫をさ触ったりさ。
あれは大田さんと、
うん、
恐山さんと束根さんで散歩かな、アイスを買いに行ったか、なんかコンビニまで行ったか忘れたっすけど、
そ一緒に行こうってしたのに、その3人だけ先に発車しちゃったの。
それは知らないけど。
そう、いや、この散歩、まあ、これから具体的なエピソード出てくると思うんですけど、私と加藤さんとリックエさんと加富さん舞台と、
はいはいはい、
束根さんと恐山さんと高田さん、
はい、
来ればみんなでアイス買いに行こうって言ったのに、
はいはいはい、
このグループが先行っちゃったんですよ。
でそれは今言われても知らんし、
でずっと、はい、花火見えやってる時にどの辺にいますかみたいな連絡取り合ってたんですけど、
はいはいはいはい、
高田さんがずっとファミリーマートいますって言うんですけど、
はい、
宿の近くのセブンイレブンに私たちなんですけど、ファミマ全然近くになくないって言って、
はいはいはい、
あ、セブンイレブンの近くのファミリーマートですって言うからずっと探しても、はいはい、全然ファミリーマートないんですよ、
はいはいはい、
でどんどん海の方とか目指してって、
はい、
もう海の近くのセブンイレブンにいますって高田さんから連絡来て、
はい、
あ、合流しましょうって言って、
はい、
なんか近くいるみたいになってもう全然出会えないんですよ。だから、
はい、
世界っていうか世界線がずれちゃったんですよ。
いや、ずれちゃったんですよじゃないです
か。怖すぎじゃないですか。
それは確かに理由は分かんないですけど、
地図とか送られてきてその場所行ってもいないんですよ、は
い、それね、怖い話じゃないですか。
怖い話。出会えない。猫さ、私今からこの3人と出会えない。
あ、もうずれてるんですね。
そう、
そっから決定的に
怖かったあれ。
いや、ちょっとその話じゃないですか。
あ、全然違うの。
猫をが寝てたんですよね。
はいはい。
でそれで可愛いって言って触ってあったかかったんですよ。
はいはい。
で撫でてたら顔を見たら目玉が出てて、
え、
死んだばっかりの猫だったんですよ、でそれで、あ、死んだばっかりの猫だって思った瞬間に後ろでドドンっつって鼻がピシって上がってでその瞬間に携帯がかかってきて、モンゴルナイフさんが電話がかかってきたから、もうめちゃめちゃ一瞬にいろんなことが起きて、その悲しいコントラストの話です。
すごい夏の終わりの悲しい話。それで全然会えなかったんです、ね、多分猫に触ったから世界線が変わっちゃったんですよ。
いや、全然わかんないですけど、
触り猫。
いや、
まあそんな感じで楽しい合宿でしたね。
そうですね、
猫が死んでた以外は平和でしたわ。
そうですね、猫が死んでた。本当はね、強いて言うなら一つ意味わかんない事件があったっすけど、
え、
これは言えません。
なんすか、なんすか。
カットで、
じゃあカットします。カット
さんが狂ったっていう。
いや、これは言えねえわ。
これは言えない
し。でもすごい面白かった。
あれ面白かった。狂った、本当。
でもね、一個ね、悔しいことがあるんですけどね。
はい。
今年も止められなかったですね。ヨッピーさんのナゲット。
その話します。僕あんま加担したくないんですけど、その立場を明確にしたくない。
今年もね、いや、動画を撮ったんですよ。
はい。
もう、ヨッピーさんのアゲットって、ヨッピーさんが食べさせたいんじゃないんですよ、多分。
と言いますと？
加藤さんが食べさせたいんですよ、みんなに。
いや、ほんとね、だんだんそうなってきてますね。
そう。ヨッピーさんが食べようって言ったら、多分、すごい昔の個人的なキャンプでみんなに振る舞ったぐらいだと思うんですよ。はい、それ以降、買い出しとか行くと、加藤さんがヨッピーさん食べたいって言ってるからって言って、ナゲットを買うんですよ。
そう、ね、焼きナゲット。
そう。
バーベキューでナゲットを焼くんですけど、それをヨッピーさんは好きだと。
そうそうそう。
ただおもころ編集部とかは、いや、ナゲット焼いただけだと。
そう、美味しくないじゃん。
わざわざバーベキューで食うもんじゃないと。そういう風な対立がね、別に対立はしてないんですけど、ただ加藤さんだけが一人、いや、焼きナゲット絶対やろう。
今年からは買い出しでもナゲット買わないようにしようってなったんですよ。
そうそう。
だって余っちゃうから。
はい。
なのに、なんかの集合前に、東京出る前に、加藤さんはナゲット買ってから来たんですよ。 やこれ今ラジオで多分話すと思うんですけど、
そっかそっか、
でもめちゃめちゃ怖くないですか。
怖い。
私なんかオスモポケットっていうカメラ持ってったんですけど、これ加藤さんに向けたら、夜ご飯の時に向けたら、急にナゲット、焼きナゲットを手に取り出して、これを知ってるかい、ヨッピーのナゲット普通のナゲットと違うんだ、ナゲットって揚げるだろう、違うんだ、これは焼きナゲットだよにも珍しいぞって言ってすごい解説し始めて、でなんか一すくい焼肉のタレをつけて、はい、もうこれは焼肉のタレで食べるんだって言って、ヨッピーさんの口に突っ込んだり、
はい、
どんどんミクノシの口に突っ込んで、どうだうまいだろって言ったり、もう危機としていろんな人の口に突っ込んでってて、恐怖映像撮れちゃったと思ってい
やーねー、おかしいのよ、おかしいの、焼きナゲットってそんなもういい、なんかうまいとかうまくないとか言って、そんな執着することじゃないんで、うん、加藤さんはね、ほんとね、異常な執着心、もうすごいっすよね。
いや、加藤さんナゲットに取り憑かれてる。
本当。
だって、会社で、ナゲットと生、なんかステーキ肉を食べるみたいな撮影の時に、加藤さんに来るって、ナゲットうめえってずっとナゲット食べてますもん。
大丈夫かな加藤さん。
本当にナゲット好きなのは加藤さんなんですよ。
いや、でもね、本当はね、その、なんて言うんだろう、ナゲットが好きっていうか、ナゲットを、押すっていうことによって、うん、そのヨッピーさんをいじるっていうこととちょっとつながってる、
まあ大前提ですけどね。
そうですね。いや、だそこがもうだんだんなんかこう主従が意味わかんなくなってるっていうか、そのメインがもう入れ替わっちゃってなんかナゲットを買うことがもう目的化しちゃってるっていうね。
いやー怖かったですね、ナゲット。
怖かった、めちゃめちゃ用意されてた。
だってバーベキューの時にナゲット焼かれてなかった
じゃないですか。焼かれてなかったですね、はい。
ただバーベキュー終わって、一旦ミクノシンの辛いカレーができたからキッチンに行こうって言ったら、はいはい、カレーが置かれる前に、全部の席に焼きナゲットを
置いてあった。そう、全部の席にナゲットとあの焼肉のタレが置いてあって。
すごい綺麗に置いて
あった。
すごい怖かったんですよ。
ね
ー、もう、怖い本当に転がしくて一番怖かった。だってもうナゲットが置いてあった。で、加藤が私たちと一緒に外に行ってお酒とかを買いに行ったりしたじゃないですか、バーベキューの途中で。
はいはいはい。
で、なんか加藤さんと一緒にこう戻ってきたじゃないですか、私たちキッチンに。はい、もう外でバーベキュー終わっちゃったみたいな、はい、みたいな。そしたらもう、だってナゲットがあったんですよ。犯人の加藤さんと一緒に外に行ったのにもうあったんですよ。
ありましたね。
殺人事件みたいに怖すぎる。アリバイがあるのに。
いやー、あれ怖かったっすね。確かに。
怖かった。
すごいな。ナゲット一つこんな怖がんない人もいいんですけどね、本当は。
一人の人間の執着すごすぎる。
いや、怖い。いやー、いいですね。
はい。そんな感じで今年の合宿もね、楽しかったんで。
はい。あんまり楽しくなさそうでしたけどね、ま、話だけだと。
いや、じゃあなんか、人って楽しい話なんか聞きたくないじゃないですか。
あ、確かに。楽しかったねーで終わりますからね。
そう。なんかなるべくほら、怒った話とか不幸な話とかみんな聞きたいでしょ。
その、仕組みの話しないでよ。ラジオの仕組み話さないで
よ。っていうことはやっぱね、怒ったりとかしたんですけど、はい、まあ、本当はね、
本当はね、
めちゃめちゃ楽しかったもん、ね、脳内シャンシャンって感じなんですよ。
はいはいはい。わかんないけど、ね、脳内シャンシャンが。え、どういう意味パンダの名前。
シャンシャンって言いたいですね。
いや、言いました。
上野動物園に。
いや、また話がそれましたね。今、締めにかかってたのに。
はい。
はい。
締めましょう。
はい。
本当合宿楽しかったんで、今の寿司の手の音聞こえました？聞こえました？
いや、聞こえました。僕はね、もちろん目の前にいるんで。いや、そんな受けることない。こうやっただけだからね。
まあそんな感じで、
はい、
2019年のもころ合宿も、まあ、なんならもうとても穏やかでいい合宿だったんで、
無事にね、
はい、うん、まあ、来年もね、楽しい合宿ができればと思います。
そうですね、
はい、2020年の合宿でまた会いましょう皆さん。さようなら。